皆さんおはようございます。このようにして再び皆さんの顔を見れること、それを心から嬉しく思っています。アメリカでの2年目の生活を振り返ればいろんなことがありました。学びの面においては神学や説教学などを取り始めたので、1年目に比べてより深く濃いものとなりました。また生活面では皆さんのお聞きになられたかもしれませんけれども、山火事にあって避難しなければいけないなど、これまでに経験したことのないようなものも経験しました。長いようであっという間の1年でしたけれども、神はどんな時も変わらずご自身の素晴らしい恵みを示し続けてくださいました。そのことに本当に感謝な1年でした。また浜寺の家族の一人一人の皆さん一人一人が財政面、また祈りによってサポートしてくださっていることに本当に感謝しています。皆さんの祈りを覚えるとき、それが私の本当に大きな励ましになりました。本当にいつもありがとうございます。このような素晴らしい家族を私の人生の中に与えてくださった神にいつも感謝しています。さて、感謝なことにこのようにして皆さんと再び御言葉を学ぶ機会を与えられました。この話をいただいた時から、今回は皆さんと何を学べるかなというふうにいろいろ考えましたけれども、最終的には一つのことが僕の頭の中に浮かびました。そしてそれは、私自身が昨年1年間を通して考えさせられた一つのシンプルな質問です。その質問というのはこうです。キリストの弟子として歩むということは一体どういうことなのかと。その質問とは、キリストの弟子として歩むということがどういうことなのかということです。皆さんはどう考えられますか？もし皆さんが人に伝道して、では具体的にイエスに従っていく、イエスの弟子として従っていくということはどういうことなんですかと尋ねられたとすれば、あなたはどうお答えになるでしょうか？また実際、多くの皆さんが ここにいる多くの皆さんがキリストの弟子として歩んでおられる、そうと思いますけれども、皆さんの周りの人、友人や同僚、また家族の一員の家族の皆さんはあなたのことをどう見ているでしょうか？それらの人にあなたがキリストの弟子として歩んでいる、そのような姿がはっきりと見て取ることができるのでしょうか？あなたのうちにあるキリスト、それがそれらの人々に明らかに示されているでしょうか？聖書は私たちにキリストの弟子として歩むことが素晴らしいことであると私たちに教えてくれています。私たちの人生の中で最も大切な選択は、キリストを自分の救い主と受け入れ、主と認め、告白し、そして信頼し、そしてこのお方の栄光を表すために生きていくことです。イエス・キリストに従う、その歩みにのみ私たちの本当の喜び、平安、希望があるわけです。しかし私たちはキリストの弟子として歩むということ、その本当の意味を分かっているでしょうか？よくキリスト者の歩みというものはマラソンのようだというふうに例えられます。パウロも目標を目指して一心に走っているんだとピリピの中で語っています。マラソンにしても、いかなるどんなレースにしても、スタートがありゴールがあるわけです。しかし、もしある人がスタートを間違っていたとするならば、永遠に正しいゴールにはたどり着きません。どれだけ走りの過程を練習したとしても、もしあなたがスタートの位置を間違っているとするならば、その練習というのは意味をなさないわけです。もしあなたが間違ったスタート地点からスタートして、ここがゴールだと思ってたどり着いたところが本当のゴールでなかったとすれば、それほど私たちにとって悲しいことはありません。今日共に学べルカ14章25節から33節では、イエスはとても直接的に、また明確に キリストの弟子として歩み出すスタート地点はどこなんだということを教えてくれています。そしてそのスタート地点というのはこうです。キリストの弟子として歩むということは大きな犠牲を伴うんだと。このテキスト自体は多くの皆さんが知っているテキストでしょう。しかし同時にこのテキストほど私たちの心に問いかける厳しいもので最も厳しいそのような箇所だと思います。ある人はあまりにもこの箇所が厳しいのでまるでルカの14章25節から33節がなかったかのように無視しています。またある人はあまりにもこのスタート地点が厳しいので安易な道を安易なスタート地点を探し回っているわけです。しかし私たちが分かること、私たちが知っていることはこのテキストが神のメッセージだということです。キリストの弟子として歩むとき、それには犠牲が伴うんだと。これ以外に正しいスタート地点はありません。ですからどうか今一度皆さん一人一人自分の信仰を吟味してみましょう。今一度キリストの弟子として歩むことが一体どういう意味なのか、またどういう犠牲を伴うものなのか、そのことを共に考えてみましょう。どうかこの御言葉があなたの信仰を確認するだけでなくあなたの励ましになることを願っています。またもしこの中にまだキリストに従っていく、完全に従っていくというその決心をされていない人がいるならば、どうかこの御言葉があなたの助けとなることを願っています。皆さん聖書をお持ちでありましたら、今日のテキストルカの14章25節から33節を開いていただきたいと思います。今日のテキストですけれども、ルカの14章25節から33節です。お読みします。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。非常に明確なメッセージがここに記されています。まず具体的にキリストの弟子として歩むことがどういうことなのかを少し考える前に、どんな人たちに向かってイエスがこのメッセージを語られたのかということを少し皆さんと一緒に見たいと思います。皆さん25節を見ていただくとこのように書かれています。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われたと。ルカは大勢の群衆が一緒にイエスと一緒に歩いていたと記しています。文字通りたくさんの人がイエスと一緒に歩いていたわけです。この時イエスは自分が十字架になることがかかることになるエルサレムに向けての旅の途中でしたけれども、その道中に多くの人がついてきていたわけです。男性も女性も老人も子供もいたことでしょう。この群衆の多くはイエス・キリストが他の誰とも違う特別な人物であるということに気づいていました。同じルカの9章18節から19節ではこう言っています。ルカの9章18節から19節はこうです。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言ってますか。彼らは答えて言った。 ダブテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったんだと、だとも言っています。群衆の多くは何か特別な力、特別なものがこの人にあるんだということに気づいていたということです。そしてこの人についていけば何か特別なものが見られるんじゃないか、何か不思議なことが見られるんじゃないかと、そのような期待をしていたわけです。だから彼らはイエスについていってたわけです。しかし残念ながらこの人たちの関心、残念ながらこの人たちの動機というのは自分の関心や期待、自分の興味というものを満たすためでした。残念ながら本当の意味でこのついていった群衆というのはキリストの弟子ではなかったわけです。ただ単に一部の群衆の一部としてイエスについていっただけ だけだったわけです。で、ここで大切なこと、それはイエスの本当の弟子として従うこと、それと単に取り巻きとしてイエスについていくだけのものというのは全く異なるんだということです。イエスは本当の弟子、そのことを、そのような人物を求めておられたわけです。そのような人物を求められていたがゆえに、イエスはこの人たちに向かって、この人たちの方を向いて、本当の弟子というものが一体どういうものなのかということを教えられ始めたわけです。この事実、このイエスの本当の弟子を求めておられる姿、本当の弟子を求めておられる、そのような姿勢というのは今の時代も変わりません。イエスは私たち一人一人も本当の弟子として歩むこと、そのことを求めておられるわけです。では具体的にキリストの弟子として歩むことが一体どういうことなのかを3つのポイントから考えてみたいと思います。1つ目のポイントですけれども、イエスの本当の弟子として歩む一つ目のポイントですけれども、一つ目は何よりもキリストを愛することです。一つ目は何よりもキリストを愛することです。26節はこのように言っています。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができませんと。まず一つ目にこの箇所が教えることはこういうことです。キリストの弟子になりたいのであれば、キリストの弟子になるためには、自分の家族を、また自分の命さえも憎まなければならないんだと。しかしこれは一体どういうことでしょう。皆さんが聖書を見れば、別の箇所でこのような言葉も書かれています。出エジプトの20章12節では、あなたの父と母を敬えと。またレビ記の19章18節では、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと。また同じイエス・キリストも別の箇所でこう言っています。マタイの22章39節では、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めもそれと同じように大切ですと。じゃあするとどういうことでしょう。イエスが26節で言った、私についてくるなら、父、母、妻、子、兄弟、姉妹、すべてを憎むというのと別の箇所では愛しなさいと教えているわけです。この教えという、これらの教えというのは相反するものなんでしょうか。もちろんそうでないことは私たちは知っています。ここでイエスが言わんとしたこと、それはイエスの弟子になりたいのであれば、自分が最も愛するものよりもイエスを愛さなければならないということです。マタイの10章37節が分かりやすく説明をしてくれています。マタイの10章37節ですけれども、そこにはこう書いています。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんと。聖書はここで A を愛し B を憎みなさいと、そのようには教えていないということです。私たちというのは当然私たちの家族、親を愛するべきです。 しかしもし私たちがキリストを愛するその愛というものを考えるときに、キリストへの愛というものが一番トップに来なければいけないんだと、そのようなことをイエスはここで言っているわけです。イエスご自身は同じことをルカの16章13節で次のように警告しています。ルカの16章13節ですけれども、しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと。私たちのイエスに対する愛、それは私たちの中で最も優れたものでなければいけないんだというふうにここで教えているわけです。そして両親や家族、そのようなものを憎むと同じように、ここでは私たちは自分の命さえも憎まなければいけないんだということが書かれています。これは自分自身を愛する、自分自身を愛する思いに対して死ななければならないんだということを言っているわけです。皆さんも知っての通り、人は生まれながらに自分のことが大好きです。それがゆえに自分の思い、自分がこうしたいという思い通りにならなかった時に、私たちは憤りを覚えるわけです。私たちは文句を言ったりするわけです。私たちの思い、生まれながらに自分を愛する、そのような存在なわけです。私たちがキリストを愛するとき、私たちがキリストを愛していこうとするとき、そのときに自己中心的で自分の利益を求めるような、そのような自分に対する愛というものは絶対に両立することはできません。キリストの弟子として歩んでいくとき、そこにはキリストだけを愛し、そして彼のためだけに全てを捧げる、そのような犠牲が必要なんだということをここで教えているわけです。二つ目のポイントですけれども、二つ目のポイントは27節に出てきます。二つ目のポイントというのは、自分の十字架を背負うと、そういうことです。二つ目のポイントは自分の十字架を背負うということです。続いて27節はこう言ってます。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできませんと。二つ目のポイントもクリアです。自分の十字架を背負わなければキリストの弟子にはなれないんだということです。ただ皆さん、実際キリストの自分の十字架を追うというのは一体どういうことでしょう。どういう意味を持った言葉なんでしょう。そのことを理解するためには、十字架というものがこの当時の人々にとってどのような意味を持っていたのかということをもう一度正しく理解しなければいけません。十字架、一世紀ローマの十字架は人々にとって最も残忍な刑として考えられていたわけです。多くの医師は今もなお、あらゆる死刑の中で最も残酷な処刑方法が十字架だというふうに言っています。ローマ帝国に対して最も卑劣な犯罪を犯した者、テロリストや謀反を犯した、そのような人への処刑方法として十字架というものが用いられていたわけです。十字架刑では即死することがありませんでした。両手首、両足首を縛り、またもしくは釘で打ちつけられ、死ぬまでそこに放置されるわけです。そして時間が経てば経つほど、自分の体を自分で支えられなくなっていき、そして呼吸困難に陥って苦しみながら死んでいくわけです。そのあまりの苦しさのゆえに、多くの受刑者たちは発狂してしまう、そのようなものだったと。また十字架が持つその苦しみというのはこれだけではありません。受刑者というのは自分の十字架を背負って死刑場まで自分で運んでいかなければいけなかったわけです。その途中、町の通りを通っていくわけですけれども、その町の通りの両端には人が出てくるわけです。そして人が出てきて、その受刑者を見てあざけり、またけなしたり、そのようなことを行っていたわけです。この行動、この 町の中を通っていく行動、それは死の行列というふうに呼ばれたりしますけれども、要するに公の場で受刑者がどのような罪を犯したのかということを明らかにし、そしてその人が恥ずかしめを受けるようにというふうに、そのようなしきたりとして、そのような目的として行われていたわけです。この当時の人々にとって十字架を運ぶということは生半可なものではありません。十字架というものは死を直接意味するそのような言葉だったわけです。これを踏まえた上でイエスについてきた人々をちょっと想像してみてください。イエスについてきた人たち、多くの人たちというのはイエスが不思議な力を行うんだということを楽しみについてきてきたわけです。その人たちに向かってイエスが言ったこと、あなたは本当に私の弟子になりたいのであれば十字架を背負ってきなさいと、想像に耐えやすいと思います。彼らの表情ってどうだったでしょう。どう考えてもその中で笑みを浮かべれる人なんていなかったわけです。むしろその基準というものがあまりにも厳しいがゆえに、多くの人というのは心を打たれたことでしょう。キリストの弟子として歩むということ、自分の十字架を背負うということ、言い換えれば自分自身に対して死に、自分自身に対する死ということです。かつてイエス・キリストを知るまでの私たち、その私たちというのは自分の思うまま、自分の願う通りに生きていたわけです。エペソの 2-3 ではこう言ってます。私たちの皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちに同じように生まれながらに見怒りを受けるべき子らでしたと。かつての私たちというのは罪と罪悪の中に死んでいたわけです。サタンを喜ばせ、滅びへと向かって歩んでいたわけです。しかしその私たちをキリストは恵みによって救ってくださったんだと。そのようなことがエペソの先、2章 3節の続き、4節5節で続いて言っています。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと。このキリストに従って歩んでいこうとするとき、私たちのこれまでの生き方と同じ生き方をすることはできません。私たちというのは神の前に悔い改め、そして神が求める生き方を私たちはしていかなければならないわけです。古い自分、それには終わりをつけ、神が求める新しい人としての歩みをしていく責任があるわけです。特にこの27節ですけど、27節の教えというものを考えるにあたって注目する点が3つあります。3つの注目する点があるわけですけれども、まず1つ目というのは、従うということは個人的なものだということです。1つ目のポイントは、従うというのは個人的なものだということです。イエスは自分の十字架を負ってと言われました。イエスは誰か他の十字架、他人の十字架を負ってきなさいと言わなかったわけです。誰か友人や家族のものを負ってとは言わなかったわけです。自分の十字架を負ってきなさいと言ったわけです。これはキリストに従うと、そういう選択というのは個人のものであって、誰か他の人がその人の代わりにしてあげることはできないということです。誰か他の人に言われたから自分で従っていくという決心をするというわけではないということです。あなた自身にイエス・キリストに従うという、その選択の責任があるんだということを言っているわけです。また二つ目に、従うというものは継続的なものであるということも見ることができます。十字架を背負うという言葉ですけれども、背負うという言葉はギリシャ語で継続を表す現在形の動詞が用いられています。また同じルカの9章23節でもこのように言っています。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々 自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと記されているわけです。ですから十字架を追って従っていくと、その決心、その選択というのは一回だけのことではないということです。継続的に私たちは行わなければならない。毎日日々、私たちというのは自分の十字架を追って主に従っていかなければいけないんだということを、私たちはここから見ることができるわけです。また3つ目に、最後ですけれども、従うというのは無条件なものであるということも私たちは見ることができます。イエスは自分の十字架を追ってついてきなさいと、ここで群衆に対して言われました。そこには、例えば従えばこういうことが与えられますとか、従うことによってこのようなことが起こりますと、そのような条件や、そのような詳細というものは記されていないということです。この教えというものは当時の人たちにとってもそうだったように、私たちにとっても同じ教えです。私たちというのはこの先イエスに従っていくがゆえに、どんな困難に直面するか、どんな犠牲を払わなければいけないのか、そのようなことは私たちには分からないけれども、しかしどんな時にあっても神に信頼して従っていくことが私たちに求められているわけです。そして最後に、三つ目ですけれども、犠牲を伴うことをしっかりと考えなさいというのが三つ目のポイントです。三つ目のポイントに関しては、28節から33節に記されています。28節から33節に二つの例え話を用いてイエスは説明を加えてくれています。一つ目の例え話は28節から30節に記されています。こう続いています。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼をあざ笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょうと。ここで言わんとしていることは明白です。誰でも建物を建てようとするとき、まず建てる前にどれぐらいの費用がかかるかを計算しなければいけないということです。そしてもしそれをしないで建て始めて、後々あ建てられなかったと気づいた、そういう人がいるならば、その人は無責任で愚かな人だというふうに笑われてしまうということです。この例えというのは、表面上だけキリストに従うものを表しています。今日の教会の中でも、私たちにはこのような人が残念ながら多くいることを見受けます。最初はイエスに従っているように見えるわけです。福音を喜び、救いを心から求めているわけです。教会に来ていろいろな働きに加わるかもしれません。しかし悲しいことに、それらはすべて外面的なものであって、実際には心の中では実際に本当にイエス・キリストを知らないわけです。そしてイエス・キリストと個人的な関係がないがゆえに、困難や試練があったら、教会から離れていってしまうわけです。本当の意味でこういう人たちというのはキリストの弟子ではない、自分自身のすべてを捧げてはいないということです。もし本当のキリストの弟子として歩むならば、私たちというのはその費用というものを考えなければいけません。その費用というものは、もしかしたら自分の持っている人生プランかもしれません。キリストの弟子として歩むとき、もしかしたらその計画を変更しなければいけないかもしれません。その費用というものは私たちの持っている財産かもしれません。キリストの弟子として歩むとき、その財産がなくなってしまうかもしれません。その費用というのは私たちの持っている快適な生活かもしれません。キリストの弟子として歩むとき、そのことによって私たちの快適な生活というものはなくなってしまうかもしれません。あらゆるものを私たちは犠牲にしなければいけないんだと。自分がこれだけは大切にしたい。もしかしたらそれすら神は取り去られるかもしれません。どんな費用がかかったとしても、 私たちの主であるイエス・キリストに信頼して従って歩んでいくわけです。どんな場所、どんな時、どんな状況にあったとしても、本当の弟子というのはキリストに全てを捧げて従って歩んでいくものです。二つ目の例え話が31節から32節にこう記されています。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょうと。この例え話のポイントはこれです。1万の兵力を持つ王が2万の兵力を持つ王に戦う挑むということは圧倒的な戦力差から考えて愚かなことだと。ここでの1万の兵力を持つ王、それはキリストに完全に自分を捧げていないそのような人のことを表しています。また2万の兵力を持つ王、引き連れて向かってくる王というのは圧倒的な力を持つ絶対的な主権者であるイエス・キリストのことを指しているわけです。イエスは人々に警告しています。私は必ず帰ってこられ、そして神を信じていない神に敵対する者を裁くんだと。そしてこのキリストを信じて従うというところ、そこにグレーゾーンはありません。どちらかだけです。キリストのうちにあるものなのか、それともキリストの外にあってキリストの敵として歩むものなのか。私たちは今和解ができるときに、イエス・キリストと和解ができるときに、そのことを考えなければいけません。キリストが和解の案を今提示してくださっている今、私たちというのはキリストを自分のこととして受け入れ、そしてキリストに全てを捧げて歩んでいくという決心が私たちに求められているわけです。そして最後に33節が2つの例え話をまとめてこう言ってます。そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんと。これはキリストの弟子になる、これはキリストに弟子になるために自分の人生持っているものすべてを売り払わなければいけないと、そういうことではありません。ここでイエスが言わんとしていることは、イエスの弟子として歩むもの、イエスの弟子として歩むものが持つものすべて、究極的な所有者というものはイエス・キリストなんだと、そのことを認める必要があるんだということです。イエス・キリストの弟子として歩むもの、そのものの持つ時間、そのものが持つ財産、そのものが持つ体、そのものが持つ人生そのもの、それらもすべてあなたのものではなく主イエス・キリストのものだというふうに認めるということです。あなたがかつて自分のものだと思っていたもの、それもすべてイエス・キリストの弟子として歩むときに、あなたのものではない、あなたのものではなくなるわけです。私たちの主人、主イエス・キリストのものだということです。キリストの弟子として歩むとき、それは多くの犠牲を伴うものです。だからこそイエスはここでしっかりとその費用を考えるようにというふうに教えたわけです。私たちもそのことをしっかりと考えなければいけません。なぜならイエスは別の箇所で、誰でも主を呼ぶ者が天の御国に入るわけではないと言ったわけです。狭い門から入りなさいと言われました。狭い門というのは大勢で入ることができないわけです。一人一人の自分の選択で入っていかなければいけないわけです。イエスの弟子として歩むとき、多くの犠牲を伴うかもしれませんけれども、しかし私たちが求められているのは主イエス・キリストに全てを捧げて従っていく、そのことが私たち一人一人に求められているわけです。 では、あなたは、私は、キリストの弟子として今、実際に歩んでいるでしょうか。そのことは私たちが一人一人考えなければいけません。一人一人が考えなければいけない大切な質問です。さて、これまでイエスの教えを共に見てきました。今皆さんの心の中にはどのような思いがありますか。もしかするとある人の中には悲しみがあるかもしれません。ある人の中にはこんなに厳しい基準を満たすことなんて絶対にできないと、そのような思いがあるかもしれません。またある人はそんなに犠牲を払わないといけないんだったらイエスの弟子になる必要はないと、そのように考えている人もいるかもしれません。そこで最後残った時間ですけれども、皆さんと最後に私考えたいこと、それは私たちの主人、主イエス・キリストが一体どのようなお方なのかということです。私たちがキリストに払う犠牲を考える前に、私たちが覚えないといけないのは、主イエス・キリストが私やあなたに何をなしてくださったのかということです。そのことを私たちは覚えなければいけないわけです。主イエス・キリスト、ヨハネの一章一節はこう言ってます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと。またヘブルの一章三節はこう言ってます。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。聖書が明確に教えること、それはイエスは神なんだということです。偉大な力があり、主権者であられるお方、主の主、王の王なんだということです。また彼はただ神だっただけではありません。彼は同時に神、完全な人間でした。ヨハネの一章十四節は次のように言ってます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。またピリピ二章六節から七節。そこではこう言ってます。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。神であるお方イエス・キリストは人としてこの世に来られたわけです。神の独り子としてイエス、この世に来られたイエス・キリスト、その目的は何だったでしょう。それは私たちを罪の呪いから解き放つ、救い出すためでした。皆さんも好きな箇所の一つだと思いますけど、ヨハネの3章16節はこう言ってます。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は世を愛してくださったんだと、この箇所は教えるわけですけれども、そもそも私たちにそのような資格というものがあったのでしょうか。そもそも私たちは神に愛されるような存在だったのでしょうか。いいえ、そうではなかったわけです。私たちは神に逆らい、神の栄光を表すために作られたにもかかわらず、その目的から外れて生きていたわけです。神の完全な義の前に、誰一人として正しいと認められる人は一人もいなかったわけです。ローマの3章10節はこう言ってます。義人はいない、一人もいないと。誰一人として神の前に愛されるような資格を持つ者はいませんでした。むしろ自分の罪のゆえに罰を受ける存在だったわけです。自分の力や努力でそのような 罰やそのような裁きから逃れることは決してできません。そこには一つの希望もなかったわけです。しかし驚くことに、主はそんな私たちを愛してくださったわけです。第一ヨハネ4章8節から10節はこう言っています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。イエス・キリストは神の愛の結果、神のご計画にのっとって十字架にかかってくださいました。本来罪のない神の子羊を、最悪の罪人のために用意されている十字架にかかる必要は全くありませんでした。どうして力ある神が、主の主、王で王であられるお方が、人のために十字架にかかる必要があったんでしょうか。どうして神が作った被造物に、被造物である人間に恥ずかしめを受けられる、そのような必要があったのでしょうか。全くなかったわけです。しかし、イエスは自ら進んで十字架にかかり、私たちの罪の首輝きを負って、代わりに罰を受けてくださったわけです。そしてその結果、私たちの罪は許されたわけです。イエスは十字架の上でご自分の救いの御業の救いの御業を完成されました。しかしそれで終わったわけではありません。イエスはご自分で言われてたように墓に葬られ、そして三日目によみがえられたわけです。パウロは第一コリント15章中でこう言ってます。そしてもしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられました。キリストは死の力に完全に勝利され、そして天へと戻られたわけです。私たちの主は生きておられるわけです。そして再び栄光を帯びて帰ってきてくださるんだと。そのことを私たちは期待して待つことができるわけです。これが、このイエス・キリストが私たちの知っているイエス・キリストです。皆さん、聖書を見たときに、このイエス・キリストを知ったもののこのイエス・キリストを知った者の反応というものがどのようなものか知っておられますか？ペテロやアンデレはイエスに私についてきなさいとルカの5章の10節で言われたときに、ルカの5章11節でこう言ってます。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったと。パウロはどうでしょう？人間的に考えれば最も素晴らしいものを持っていたパウロですけれども、その彼はイエスに出会ってから何と言いましたか？彼はこう言ったわけです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っているということの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散りやくたと思っていますと。キリストの弟子として歩んだその信仰の勇者たち、彼らは皆キリストのイエス、キリストをその知ることの素晴らしさのゆえにそれを知った瞬間すべてを捨ててキリストに従ったわけです。彼らはキリストに従うと、そのキリストに従うと従っていく歩みの中にかかる犠牲なんてものは少しも厭おうとはしませんでした。 キリストに従うと、それが本当に素晴らしいことなんだということを彼らは分かっていたわけです。問題はあなたはどうかということです。あなたはキリストを知ること、従うということの素晴らしさというものを心で理解されているでしょうか。確かに自分を捨ててキリストを愛するということは難しいことかもしれません。しかし私たちが覚えなければいけないことは、キリストはあなたのためにご自分を捨てて、そして死んでくださることで愛を示してくださったんだということです。確かに自分の十字架を日々追って歩んでいくということ、それは難しいことかもしれません。しかし覚えなければいけないことは、キリストはあなたのためにご自分には全く罪がないにもかかわらず、あなたのために十字架を追い、そして代わりに罰を受けてくださったということです。確かに自分の全てを捧げてキリストに全てを委ねて歩んでいくことは難しいことかもしれません。しかしキリストはあなたのために全てを捧げてくださったわけです。そしてそれだけではなく、キリストというのは力ある主権者、栄光に満ちた神で、他の誰にもできなかった死の力を打ち破り、そして今なお私たちと共に私たちの助け主としていてくださるわけです。人間的に考えれば確かに難しいことでしょう。しかし私たちが、キリストが私のために、あなたのために何を成してくださったのかということを覚えるとき、私たちは喜んで自分をその主に捧げていきたいというふうにはならないでしょう。さて、あなたの応答、この応答に、このメッセージに対する応答、このキリストに対する応答とは一体何でしょう。自分を捨てず、これまでと同じような生活を続けるという、そのような選択でしょうか。犠牲というものを考えずに、これまで通り、ただ上辺だけでイエスについていっているような、そのような群衆と同じように、そのような歩みを続けるでしょうか。それとも自分のすべてを捨て、すべてを捧げ、そして主だけを愛し、主にどんな時も信頼して、キリストの本当の弟子として歩んでいく、その選択をされるでしょうか。中途半端な選択はありません。自分のために生きるか、キリストのために生きるか、その選択しかないわけです。そしてその選択の責任というものは、私たち一人一人にあるんだということです。主はご自分の弟子として、本物の弟子として歩まれる、そのような人たちを喜ばれます。主はその人たちを喜ばれるだけではなく、主はその人たちに対して素晴らしい約束も、素晴らしい報いをも約束してくださっているわけです。どうか私たち一人一人、もう一度自分の信仰を確かめてみましょう。はじめにも言ったように、私たちのはスタート地点が間違っていれば、正しいゴールにはたどり着かないわけです。私たちというのは自分が本当に正しいところからスタートしたのかを、しっかりと日々考えなければいけません。そしてもしこの中に、まだイエス・キリストに従うという、そのすべてを捧げて従うという決心をしておられない方がいるのであれば、どうか今日この時にそれをしてください。私たちが知っているのは、先週もありましたけれども、地震が起きるわけです。いろいろなことが起きるわけです。選択がある。今、選択できるその権利がある。今、私たちというのは自分で主に従っていくという決心をしなければいけません。どうかキリストの本当の弟子として共に歩んでいきましょう。私たちのその従っていくイエス・キリスト、その方というのは素晴らしいお方です。私たちというのはその素晴らしいお方に希望を置くことも、その素晴らしいお方に助けを求めることも、その素晴らしいお方を にどんな時でも従っていくことができるわけです。どうか一人一人継続してあなたの主の栄光を表すために歩んでいきましょう。最後一言お祈りします。手にいます。父なる神様、今日このようにしてまたあなたの御言葉を学ぶそのような機会をあなたが与えてくださったことに感謝いたします。あなたは私たち一人一人にあなたの本当の弟子として歩むそのことを求めておられます。その歩みに対してその歩みの中には大きな犠牲を伴うものだと私たちは見ましたけれども、私たちが知っていることはそれをもその犠牲をもはるかに勝るあなたの素晴らしい、あなたがいか素晴らしいお方であるということです。どうか私たち一人一人がどんな時にあってもあなたに全てを捧げ、あなたにどんな時にあっても従っていくそのことができるよう私たちを助けてくださいますように。私たち一人一人弱いですから、どうかあなたが一人一人を助けてくださいますように。すべてはあなたの栄光のために私たち一人一人ができますよう、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。